今朝の聖書箇所をお読みいたします。今朝はお読みいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。以上です。それでは憐れみの使徒と題しまして、宍戸久子教授より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書9章35節から38節をご一緒にお聞きしました。35節をもう一度読みします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。ほぼ同じ言葉が4章の23節にもありました。少し戻っていただいて6ページになりますが、4章の23節です。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。これは伝道者主イエスの姿を描く言葉です。主の地上の毎日はガリラヤ中の町や村、あらゆるところを歩き回り、その地に立つ街道に入って教え、神の国の福音を述べ伝える。さらにはあらゆる病気、あらゆる患い、弱さや欠けを癒される、そうしたものであったということがわかります。主イエスというお方は何をなさったお方なのか、それが今日の箇所には簡潔に述べられています。伝道者主イエスです。それを証明するように、このマタイによる福音書5章から7章には三条の説教と呼ばれる主の御言葉が記されていました。そしてその御言葉の宣教に基づいて癒し、奇跡を伴う癒しの御業がなされ、8章9章に描かれます。伝道者主イエスのお姿は御言葉を述べ伝え、それに基づいて御業を行う、そういうものであったということが示されます。御言葉を述べ伝える、教える、福音をお語りになる、伝道者主イエスのご生涯はそれに集中するものでした。そしてその主のなさったことをそのまま受け継ぐようにされたのが主の弟子たちだったのだと、今日の箇所のすぐあと10章には語られていきます。弟子たちの群れは主がなさったことをもう一度繰り返し行うように主ご自身から託されていきます。私と同じ仕事をするように。そして今は私たちが弟子たちと共にこの仕事を主からいただくものとされました。主と同じように語り、主の御業を日常生活の中で繰り返すように、それで教会は御言葉を伝えるということに最も重きを置くようになりました。けれども私たちは主イエスがなしておられたことと同じことをしている、主がお語りになられた言葉と同じことを語る、主が述べ伝えた神の国の福音、主が来られたのだから神のご支配がもう始まっている 主が共にいてくださる、その福音を主と同じように語っているというふうに言えるのでしょうか。教会の中でも中心のメンバーと言えるような人、信仰深い人、そうした人たちなら主イエスの言葉を同じように語り、御業を行うようなことができるかもしれないという思いになるかもしれません。けれどもこの箇所に続く十章の初めに名前を記されている十二弟子、十二使徒たちは決して完全無欠な信仰者ではなかったと知られています。あれやこれや賭けがあり、足りないところがあり、失敗もあり、あと不信仰な面もあり、後悔も多く、自信満々で傲慢になり、自分の力で悪や罪と戦えると誤解していたり、弱くダメなところがたくさんあった人たちです。主の言葉を聞いていながら理解できず、ついには裏切り、十字架へ向かう主を捨てて逃げてしまいます。けれどもこの人たちから教会の群れは始まりました。失敗したり弱さを抱えた人たちの中から主を救い主と信じる人たち、教会が生み出されました。弱いものでありながら、それでも主があなたたちは私と同じように語るように、同じことを行うように招いてくださって、今またその教会に私たちも連なることを許されています。主が私たちに務めを授けてくださっています。それは具体的にどんな務めでしょうか。今日この時代の中、この地で生きる中で、どのように生きることを教えられまた進められているのでしょうか。あらゆる町、あらゆる村を歩き回って教え、福音を述べ伝え、癒しをなさった主は、激しく傷んでいる人々の姿をご覧になったと36節に記されています。36節を読みします。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。飼い主のいない羊、羊飼いを持たない羊という意味です。羊飼いを持たず、そのために誰からも導かれることのない打ち捨てられた羊の例えです。旧約聖書の民数記27章が背後にあるとされます。旧約聖書民数記の27章16節17節を読みします。旧約聖書の262ページです。旧約聖書262ページ、民数記27章16節17節をお読みします。主よ、すべての肉なる者に霊を与えられる神よ、どうかこの共同体を指揮する人を任命し、彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋し、進ませ、また連れ戻す者とし、主の共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでください。飼う者のいない羊のように、羊の群れのようにしないでください。モーセが主にイスラエルの共同体を指揮し、率い導く羊飼い、群れを率いていく羊飼いを神に求める、そういう箇所です。主イエスはこの時、このように人々を導く羊飼いを人々が持っていないというふうにご覧になります。羊には羊飼いが必要であり、誰が羊飼いとして羊を導いていくのか、それがとても大切であるのに、人々はそういう羊飼いに導かれていないというふうにご覧になった。私たちは 羊飼いなどいなくても立派な羊としてやっていけると自分を過信してしまうものです。自分の力で自分の考えで何とかやっていけると言われることもあります。それでみんな自分には本当は羊飼いが必要だ、本当は私たちは導いていただく必要があったのだということを知らないままさまようことになります。そのうちに羊飼いのふりをして別の道へと連れていく偽の羊飼いに導かれるようにして、その偽の羊飼いが本当には私たち羊を心にはかけていない、そして狼が襲ってくると羊を置いてまた羊を見捨てて自分だけ逃げてしまうというようなことが起こったりします。羊には良い羊飼いが必要です。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、私は良い羊飼いであると言ってくださる主が真の羊飼いとして私たちと共にいてくださる、そして私たちは愛されて平安を与えられ、主を愛することができるようにされ、教会の群れとされていきます。ここに描かれている弱り果て打ちひしがれている羊の様子を描く言葉は大変印象深いものです。弱り果てという言葉はもともと皮を剥ぐとか引き裂くという意味で、転じて疲れ切るとか弱り果てるという意味になりましたし、打ちひしがれているというのは自分ではどうすることもできない無力な様子を示しています。主イエスが見た群衆はそのように傷んでいて、引き裂かれるような疲れの中にあり、全く無力の中で打ちひしがれ倒されているような様子でした。これまで群衆には良い羊飼いがいなかったからです。けれども今や事態は変わっています。羊たちを深く憐れまれる救い主が彼らのところにおいでくださったからです。で、よく言われることですが、この憐れまれたというのは腹渡が痛む、それほどに心を痛めるという言葉です。主は激しいまでの心の痛みを持って人々を憐れみ、慈しんでくださるお方です。そしてこの主こそ、その憐れみのために苦しみを耐え忍んでくださり、十字架で命を捨ててくださるお方です。どんなに私たち人間が努力しても、どれほど憐れみ深く慈しみ深くあろうとしても、周囲の人たちに気を配って包み込むような愛情で支え助けていこうと志しても、この主の犠牲にかなうことはありません。私たちはどこまでも自分中心で深い憐れみに生きるということができないものです。罪のために真の意味では人を愛することができないものです。しかしこのような私たちのために命を懸けてくださった方がおられたのでした。伝道者パウロは、良い人のために命を惜しまないものならいるかもしれません、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった、それにより神は私たちに対する愛を示されたと語っています。深い憐れみを持って私たちを慈しみ、羊飼いとなってくださり、しもべとして生きられた伝道者主イエスキリスト、この方が私たちすべてのものの救い主となってくださいます。誰もがこの方を羊飼いとして頼り、この方に導かれて歩む道を示されています。私たちにはこのような羊飼いがいてくださるということを感謝して受け止め、安心して生きていくと同時に、身近にいる家族や親しい人にも羊飼いが必要であり、すでに羊飼いがその人たちにも深い憐れみを向けてくださっている、その御心を合わせて思い起こすようでありたいと思います。 こうして深い憐れみに胸を焼かれるようになる、なっておられる主が、さらに収穫という言葉をお語りになります。37節です。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。で、収穫が多いとは、群衆が飼うもののいない羊のような状態でいること、収穫される状態が備わっていること、人々が傷つき倒れ導いてくれる羊飼いがいない、そういう状況にあるとのことです。主の目の前に弱れ果てた羊たちがいます。羊飼いを持たず迷い狼に襲われてしまうこともある羊たちですけれども、その羊たちは本来神の羊であり神のものでした。神は弱り果てた羊たちを見過ごしにできない、そういうお方です。救い主は羊たちを深く憐れみ、本来父なる神のものとして収穫されなければならない存在が神から離れさせられて苦しみの中にあるというふうに知っておられます。収穫が多いとは、傷つき傷んだ羊たちが多くいる、救い主を知らない羊たちが多くいて道に迷っているということです。そこで主は38節のように言われます。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。収穫の主、神が作物を収穫なさる、もともと神のものである収穫、神ご自身が作物を収穫されるようにして私たち人間をご自分のもとにお招きになります。神が収穫なさるのなら、そのために働く労働者を任命されるのもまた神の事柄です。神は人々を救いに招き、ご自分のものとするために人を用いるお方です。弱り果てた羊のような人々に対して働き手をお使わしになります。羊が良い羊飼いに導かれるようになるために働く人をお使わしになり、その人を用いて御業を進めていかれます。神が収穫をなさるために人を必要としている、その神の御用のために用いられる働き手を求めなさい。御業のために必要な働き人をお使わしくださるように願いなさい、というふうに言われます。それで教会はこのご命令に応えて祈ります。収穫の主よ、どうかあなたがまだ多く残る救いを必要とする人々を憐れみ、救いへと導く収穫の御業を成してくださいますように。そのために働き手を必要としてくださっています。どうか収穫のために働く働き人をお使わしください。そのように祈りつつ、私たちは考えるところがあります。私たちは主から務めを授かりました。神が収穫なさる、神が救われる人を起こしてくださるために働く人を願い求める、そういう務めです。今日の箇所の38節のところで、働き手を送ってくださるように願いなさいと具体的な祈りの言葉をお示しになり進めてくださっています。教会は御言葉の宣教と祈りに生きるよう主の示しを受けているということを思い、その務めに愚直に励むようでありたいと願います。でさらにまた、この後、10章にかけて弟子たちが選ばれて神の御業のために働くようになるということを考えますと、私たち一人一人が神のなさる収穫の働き手として招かれ召されている、そう思わないわけにはいきません。あなたが必要だ。主は私たちを収穫の御業に用いようとしてくださっています。 飼い主のいない羊のように打ちひしがれる人々の救いのために主が働かれる、そのためにお仕えする教会として見たいと願います。現代の教会には他にもたくさんすべきことがあるというふうに考えることもできるかもしれません。そうかもしれませんけれども、それは御言葉と祈りなくしては意味を失ってしまいます。御言葉を通して主イエスのお姿を思い起こさせていただき、その主の後に従う教会の群れとして主が来られる時まで御言葉を聞き祈りに励むことを許されますよう、ご一緒に祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この月もまた早朝礼拝をお捧げし、新しい月を御言葉と祈りを持って始めることを許され感謝いたします。多くの課題を抱えながら一人一人与えられた務めを果たし、救われた者として歩みたいと願います。聖霊をお送りくださり、神共にいます生活へと送り出していただけますように、御言葉を聞き祈りつつ主の後に従うものとさせていただけますように、すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。